4ページから10ページ、桜井市議会だより、令和5年9月1日発行、ナンバー207、目次、定例会概要4ページ、議案議決結果5ページから6ページ、総務委員会6ページから7ページ、代表一般質問7ページから9ページ、特集10ページ、目次終わり。大事、桜井高校諸芸コース3年、南心さん。写真、奈良県景観資産写真、大和座傘蕎麦の花。蕎麦畑一面に白い花が咲いています。写真終わり。桜井市議会広報委員会事務局、電話429132、ファックス465930。5月臨時会、6月定例会開催。令和5年5月臨時会、統一地方選挙による改選後の最初の議会として、5月10日水曜日に令和5年第1回臨時会が開催されました。主な審議内容、議長・副議長選挙、常任委員等役員改選、専決処分の報告案件6件、一般会計補正予算案第1号、監査委員選任。令和5年6月定例会。改選後、最初の定例会は6月13日火曜日から30日金曜日までの18日間の会期で開催されました。主な審議内容。専決処分を含む報告案件5件。一般会計補正予算案第2号。多議案4件。発議案1件、同意案15件。トピックス、保育士、家庭児童相談員、幼稚園教諭に関する桜井市会計年度任用職員の給与額引き上げ。6月定例会では、保育士、家庭児童相談員、幼稚園教諭に関する桜井市会計年度任用職員の給与額を引き上げるための条例一部改正案、議案第20号と、それに係る人件費等の補正予算案、議案第19号に含まれるが提出され可決されました。この議案が提出された背景には、保育士、家庭児童相談員、幼稚園教諭の働き手不足があり、条例を改正して給与額を引き上げ、人員確保に努めるためのものです。令和5年度、保育士、家庭児童相談員、幼稚園教諭、人件費引き上げに伴う所要額、1,442万1,000円。なお、6ページから7ページ、総務委員会での関連質疑参照。5月臨時会、6月定例会、議案議決結果。表があります。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。5月臨時会、法第1号、専決処分の報告、承認を求めることについて、令和4年度、桜井市、一般会計補正予算第11号。補正額、マイナス4450万円。予防費で支出実績に基づく予防接種委託料及び予防接種扶助費の減額補正、マイナス4100万円ほか、承認。法第2号。専決処分の報告、承認を求めることについて、桜井市税条例の一部を改正する条例、 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかる税額減額措置を追加する一部改正ほか、承認。法第3号、専決処分の報告・承認を求めることについて、桜井市都市計画税条例の一部を改正する条例、地方税法を引用する交番号についての一部改正、承認。法第4号、専決処分の報告・承認を求めることについて、桜井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、課税限度額のうち後期高齢者支援金等課税額の上限額が引き上げられたことから、本市における課税においても同様の引き上げを行う一部改正ほか、承認。法第5号、専決処分の報告・承認を求めることについて、桜井市介護保険条例の一部を改正する条例、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入等が減少した被保険者等に対する介護保険料の減免措置を令和4年度までとする一部改正、承認。法第6号、専決処分の報告・承認を求めることについて、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例、特別職の職員で常勤の者である副市長の給料月額の減額特例期間を令和5年4月1日から令和9年3月31日までに延長する一部改正、承認。議案第18号、令和5年度桜井市一般会計補正予算第1号、補正額4億7406万8000円、民生費で物価高騰の負担感が大きい低所得世帯に対する給付金及び支給にかかる事務費2億3869万円ほか、可決。同第2号、監査委員の選任につき同意を求めることについて、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求める、同意。6月定例会。法第7号、専決処分の報告・承認を求めることについて、令和5年度桜井市駐車場事業特別会計補正予算第1号、補正額1億2813万8000円、令和4年度桜井市駐車場事業特別会計において1億2813万7936円の赤字決算となることから繰上重要金で補填、承認。法第8号、令和4年度桜井市繰越免許費繰越計算書の報告について、令和4年度会計にて繰越した分庁舎等改修事業等について、地方自治法施行令第146条第2項の規定による繰越免許費繰越計算書の報告、報告。法第9号、令和4年度桜井市水道事業会計予算繰越計算書の報告について、令和4年度会計にて繰越した浄水施設事業及び送排水管設備事業について、地方公営企業法第26条第3項の規定による予算繰越計算書の報告、報告。法第10号、令和4年度桜井市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について、 令和4年度会計にて繰り越した幹路建設事業について、地方公営企業法第26条第3項の規定による予算繰越計算書の報告。報告。法第11号、桜井市清掃公社及び桜井市文化財協会の経営状況を説明する書類の提出について、地方自治法第243条の3第2項の規定による桜井市清掃公社の令和4年度決算及び令和5年度予算並びに桜井市文化財協会の令和4年度決算の報告提出。付託委員会2件議案第19号総務委員会令和5年度桜井市一般会計補正予算第2号補正額3億2236万4000円予防費で新型コロナウイルスワクチンの接種における体制整備及び実施のための所要額1億2334万5000円ほか可決。議案第20号総務委員会桜井市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正について桜井市会計年度任用職員、保育士、家庭児童相談員、幼稚園教諭の給料及び報酬額を引き上げるため、所要の改正を行う。可決。議案第21号、卑弥呼の里、桜井ふるさと基金条例の一部改正について、新型コロナウイルス感染症が5類感染症への位置づけに変更されたことに伴い、寄付者が指定できる事業の項目から、新型コロナウイルス感染症助け合いに関する事業を削除するための所要の改正、ほか、可決。議案第22号、桜井市税条例の一部改正について、森林環境税の徴収にかかる一部改正ほか可決。発議第3号特別支援学校学級等への教員等の適切な配置を求める意見書の提出について提出先文部科学大臣財務大臣可決。同第3号公平委員会委員の選任につき、同意を求めることについて、桑原直人氏、同意。同第4号から第17号、桜井市農業委員会の委員の任命につき、同意を求めることについて、箕輪修司氏、森岡麻子氏、青木麻美氏、増井俊之氏、山本博之氏、森本修一氏、細田修作氏、中畑博氏、橋本和美氏、島岡隆夫氏、榊原正彦氏、荒井博子氏、西川和夫氏、藤本俊彦氏。同意。表終わり。議案議決結果終わり。議案第20号に係る改正の内容。フルタイム、保育士、家庭児童相談員、幼稚園教諭。月額、改正前、216,900円以下。改正後、230,000円以下。パートタイム、保育士、時間額、改正前、1,332円以下、改正後、1,413円以下、月額、改正前、216,900円未満、改正後、 23万円未満。以上です。総務委員会、付託案件2件。令和5年度、桜井市一般会計補正予算第2号。問い、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金。また、電力、ガス、食料品等、価格高騰緊急支援給付金において、国庫補助金の精算に伴う返還金の額が多額に上った理由について。答え、家計が急変することで、住民税非課税世帯と同等の状況となった世帯数が、申請時点では不明のため、多めに見積もったところ、実際の家計急変世帯はこれを大幅に下回ったため。問い、新型コロナウイルスワクチン接種業務の外注について、全国でコールセンターに関する不正のニュースが上がっているが、桜井市ではそうした事案は発生していないのか、また、これまでと同じように委託するのか。答え、コールセンター業務受注の件に関し、本市でも担当課で審査し、特段問題がなかったため、引き続き契約し、現在もコールセンター業務を実施している。問い、沖縄では感染拡大が大変な状況であるが、10月頃としているワクチン集団接種の実施時期を前倒しする考えはないか。答え、国では春接種のオミクロン株対応ワクチンが5月8日からスタートし、本市も5月12日から予約を開始した。秋接種は現在流行している別の株対応ワクチンに切り替え、国が9月以降の実施予定で、この時期を早めることは困難であるが、準備を前倒しし、速やかに接種できるよう体制強化に努める。問い、朝倉小学校学童保育所の拡張について、どのような内容か、また、いつから工事をするのか。答え、拡張工事については、現在の学童保育所の隣にある特別支援学級を校舎内の別の階に移設し、その部屋を学童保育所として拡張する。工事は、議会閉会後、早急に業者選定し、早ければ夏休みに入って、すぐに受け入れを開始したい。問い、今回委託する学童保育の指定管理料では、指導員の給料単価は改善されるのか、給料単価のアップは考えているか。答え、学童保育指導員の処遇改善は2年前に実施しており、今回の指定管理料にも処遇改善分を含む。また、今回の拡張に伴い、指定管理料の上乗せを図っている。問い、朝倉小学校学童保育所以外の学童保育所の待機児童解消は、どのように考えているか。答え、5月1日現在の待機児童52名のうち、朝倉小学校の17名をこの事業で解消する。その他の学童保育所待機児童は、夏休み期間中にすべての解消を目指す。なお、敷島小学校学童保育所待機児童21名については、夏休み期間中のみではあるが、学校の1階教室を活用して、学童保育を行うよう調整を進める。桜井市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正。問い、今回の保育士・幼稚園教諭等の給与引き上げで、他市と比べどのような状況になったのか、給与額を改善したものの、募集をしても応募がなかった場合は、もう一度見直すのか。答え、今回の給与引き上げ後において、県内12市中6番目程度になる。これにより、 保育士、幼稚園教諭等の確保に精一杯努める。結果が伴わなければ、その時点で検討する必要がある。代表一般質問。議員の顔写真と二次元コードが掲載されています。代表質問。新生自民クラブ。今後の市政の対応と県との連携について。東俊勝議員。問い。4月の奈良県知事選挙にて、県の大型プロジェクト等の検証見直しによって、教育無償化や子育て支援の財源を生み出すことを公約に掲げ、山下知事が誕生した。今後、松井市長はどのように山下知事と向き合われ、関係を構築されるのか尋ねる。答え、山下知事は大型ハード事業や大型プロジェクトの予算執行を中止するという判断を示された。しかしながら、奈良県をあらゆる面で発展させていくという思いは、私も同じ思いでこれまでも取り組んできた。そうしたことから、これまでの桜井市の取り組みをしっかり訴えていく必要があるものと考えている。職員同士の関係も含め、県とのパイプをこれまで以上にしっかりしたものにして、情報収集に努めたい。また、今後いろいろな機会を通じて、知事と意見交換ができるものと考えているので、そういった機会を通じて、しっかりと関係構築を図りたい。代表質問、公明党。1、自転車の安全対策について。2、熱中症対策の推進について。大西渉議員。問い。1、自転車の乗車用ヘルメット着用について、努力義務化されたことを受け、他の自治体でその購入補助が実施されているが、本市で実施できないかとの声が届いているが、実施する考えはないか。2、熱中症の予防のためには、企業や地域の皆様の協力を得ながら、クーリングシェルター施設などの取り組みも必要と考えるが、本市の取り組みについて伺う。また、給水スポットの設置もクーリングシェルターとしての機能を充実させる対策として有効と考えるが、本市の考えを伺う。答え、1、補助制度については、今後、県内、県外の事例も参考にしながら、本市での制度化に向けて取り組んでいきたい。2、クーリングシェルターについては前向きに、また、衛生面などの課題も含めて、給水器については慎重に検討してまいりたい。その他の質問項目。心プランを受けての不登校支援の推進について。
代表質問。桜井黎明の会。桜井市のまちづくりについて。岡田浩二議員。問い。桜井市の5つの包括協定を全体的に統括するのはどの部門か。見やすいホームページについて検討すると言われたが、改善されたのか。大戸の周辺地域のまちづくりは今後どのように展開するのか。少子化対策を含め、人への投資は今後も大変重要であると考えるがどうか。答え、県との窓口は行政経営課。各地区の進捗状況等の管理はまちづくりの担当部署が行う。掲載内容の更新は行ったが、見やすさに対する更新はできていない。引き続き検討し、今年度中に改善するようにしたい。ハード整備はほぼ完了した。今後はソフト事業を中心に、これまでの取り組みを踏まえ、さらなる充実を進めたい。子どもへの投資は未来の桜井市への投資と考える。子どもや子育て世代へ 投資できる財政的規模を担当部局と確認している。中長期的な視点を持って取り組んでいく。その他の質問項目。桜井市地域公共交通計画について。一般質問。桜井駅前の市営駐車場について。坂口豊議員。問い。桜井駅前の市営駐車場にかかる駐車場事業特別会計は1億2813万8000円という多額の赤字で非常事態となっている。本気で何らかの抜本的な解決を図らなければ将来若い世代への大きな負担となる。このことについて具体的な解決策を考えているか、また今後どのような運営を行うのか。答え、桜井駅前駐車場は利便性が高く、一般会計に黒字分を繰り出すなど、平成16年まで黒字。その後、民間駐車場開設等により利用者が減少。平成17年度から赤字となるが経営改善を図り、平成28年度以降は単年度黒字となった。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、令和2年度より再び赤字に。今年度は感染症5類移行により利用が増加し、単年度黒字を見込む。今後経費の削減に努め、桜井市駐車場整備事業経営戦略に基づき運営する。その他の質問項目、市の活性化と魅力創出について。一般質問、市の子ども・子育て支援について、土屋康雄議員。問い、少子化の背景には、結婚、妊娠、出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っていると指摘される。国は子ども・子育て政策の基本理念として、若い世代の所得を増やす等3点を掲げ、子どもと向き合う喜びを最大限に感じるための4原則を示している。このような状況を踏まえ、市の子ども・子育て支援の何が課題で、今後どのような方針のもと取り組んでいこうと考えているか。答え、保健福祉センター日だまり開設以来、妊娠期から子育て期まで、切れ目なく子育て中の親子に寄り添った支援を進めている。しかし、子ども家庭庁発足以降、年齢に基づかない子どもへの対応について、市の施策は十分ではないとも感じている。国等の動き、子育て世代の人たちのニーズを施策に反映させ、子どもを地域全体で育てる機運を醸成していきたい。その他の質問項目、市の行財政改革について。一般質問、防災対策における自衛隊との連携について。山岡康則議員。問い、毎年のように発生する地震、台風、豪雨、また災害のみならず新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、危機管理行政を取り巻く環境は大変厳しい。いざという時に迅速、的確な即応体制を普段から維持・向上するため、防災に関する専門性の高い国等の機関との連携が重要である。防衛省では地域防災マネージャー制度を設け、専門的知識のある退職自衛官を地方公共団体の防災対策の即戦力として斡旋している。この制度を活用し、危機管理体制の充実を図る考えはないか。答え、南海トラフ巨大地震等の近い将来発生が予想される大規模災害において、強いリーダーシップや指導力のもと、迅速的確な災害応急対応も期待できることから、退職自衛官を雇用することは大変有用であると考える。平時においても、退職自衛官の持つ能力やノウハウを十分に発揮できる業務内容や組織の位置づけなど研究しながら今後検討していきたい。一般質問、 地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業の推進について、島岡誠議員。問い、令和6年度から桜井市重層的支援体制整備事業の本格実施に向けて取り組まれる事業の核となる方向性、進めるにあたっての桜井市の考え方について、福祉の専門職である社会福祉士の必要性をどのように認識されているのか、また配置の予定はあるのか。答え、地域共生社会の実現に向けて重層的支援体制の整備事業を実現していかなければならない。現在実施している相談事業の担当者や関係者が集まる会議体等を設置して、情報共有や支援プランの作成を行うとともに、アウトリーチなどの継続的な伴走支援や、多くの機関が共同して支援を実施することが重要であり、市全体で断らない包括的な支援体制の構築を目指し、市民の皆さんにも協力を得ながら関係機関と連携を図り、重層的支援体制整備事業に取り組む。福祉行政において社会福祉士は必要である。配置の検討も含めしっかりと取り組んでいきたい。一般質問、公立保育所の老朽化について。梶結香議員。問い、1、公立保育所の老朽化の実態を市は今まで放置してきたのではないかと言わざるを得ない。市長はどのように考えているか。2、市は計画的なメンテナンスを行ってきたか、また優先して実施すべき課題については。3、子どもたちの安全を最優先として災害等に備えて特別予算を組む等、早急に実施すべきと考えるがどうか。答え、1、担当課が定期的な点検を行い、現場の要望に応じて修繕等を行っている。2、劣化度調査結果をもとに個別施設計画を立て、改修等の優先順位設定を行っている。メンテナンスは長期的には予算措置が必要で、中期財政計画に組み込んでいく。中期的には空調や給排水等の維持管理に、短期的には故障等に対応している。3、予算もしっかりとつけ対応していく。子どもたちの安全を最優先とする保育を実施してまいりたい。その他の質問項目、桜井市立認定こども園について。新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行について。一般質問、ゴミの収集運搬について。井戸よしみ議員。問い、人口減少の割には市内各地域で新興住宅地が増えており、その地域から排出される可燃ごみや資源ごみも増える。旧村などは従来より収集場所もほぼ決まっており、スムーズな回収ができていると思うが、新興住宅地では通り抜けできない道路が多い。収集場所に関する市民の不満に対して市長はどのように思われているのか。答え、日々のゴミ収集で集積所から遠いところにお住まいの皆さんにはご不便をおかけしている。ゴミの集積所の設置に関しては市民の利便性を考慮することも必要であるが、収集時の安全を確保することも重要であると考える。また安全にゴミを収集するため、市民の皆さんのご理解とご協力が必要不可欠である。今後、通り抜けできない場所等での集積所については、現在の運用を基本としながらも、議員ご指摘のことを踏まえ、収集方法やルールを再検討して対応し、取り組んでまいりたい。お知らせ。議会だよりの表紙を飾る写真等を募集しています。募集内容、市内の自然、暮らし、街並み、イベントなど、桜井市の魅力を紹介できる写真や絵画、 イラスト作品、オリジナル作品に限る。選考方法、議会広報委員会で選考。なお、応募条件や方法は、議会のホームページ、または議会事務局、電話429132へお問い合わせください。詳細はこちらとあり、二次元コードが掲載されています。映像を配信しています。本会議の様子、録画をインターネットでご確認いただけます。各議員の二次元コードか、議会ホームページへアクセスしてください。パソコン、タブレットからも視聴できます。桜井市議会で検索。本会議の録画映像を配信しています。詳細は桜井市議会インターネット録画配信へ。各議員の二次元コードからもアクセスできます。政治家の寄付は禁止。有権者が求めることも禁止されています。政治家が選挙区内の人にお金や物を送ることは、公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることも禁止されています。次の1から4まで及び6の項目によって処罰されると、公民権停止、選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されることの対象となります。寄付禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。1、政治家の寄付の禁止。政治家が選挙区内にあるものに対して寄付をすることは、その時期や名義の違反にかかわらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家名義の寄付をすることも、罰則をもって禁止されています。政党その他の政治団体や親族に対するもの、及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の保証は、禁止の対象から除かれます。政治教育集会に関する実費の保証のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典は違法ですが、罰則の対象からは除かれています。選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。2、政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止。政治家に対して寄付をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または非選挙権を失わせる目的で、勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄付を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。3、政治家の関係団体の寄付の禁止。政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄付をすることは禁止されており、選挙に関して寄付をすると処罰されます。政党その他の政治団体またはその支部に対するものは除かれます。4、後援団体の寄付の禁止。後援団体、いわゆる後援会が選挙区内にあるものに対して、花輪、供花、香典、祝儀やこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄付以外の寄付をしたりすると、その時期や名義の違反にかかわらず処罰されます。5、年賀状等の挨拶状の禁止。政治家は選挙区内にあるものに対して、党令のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞い状等の時効の挨拶状、 電報等も含むを出すことは禁止されています。 6. 挨拶を目的とする有料広告の禁止。政治家や後援団体、いわゆる後援会が選挙区内にあるものに対して主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット等に出すと処罰されます。政治家や後援団体に対し挨拶を目的とする有料広告を求めることも禁止されており、違反して求めると処罰されます。みんなで徹底しよう三内運動。送らない、求めない、受け取らない、これらのものも政治家の寄付禁止の対象となります。10項目あります。秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い、地域の運動会、スポーツ大会への飲食物等の差し入れ、お祭りへの寄付差し入れ、町内会の集会、旅行等の催し物への寸志、飲食物の差し入れ、落成式、開店祝い等の花輪、病気見舞い、お歳暮、お年賀、入学祝い、卒業祝い、葬儀の花輪、供花、秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典。以上、出典、総務省、平成26年12月号。